はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回51回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は、輸血とそのための検査ということで、沖縄共同病院の検査技師の金原さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ちょっと金原さんに、ね、お話を伺う前にですね、ちょっと前回の放送で訂正があったので、それを先に訂正したいと思います。ですね、50回目の放送の時にですね、前田さん、長峰班のですね、前田さんが、班を結成したのは 2年前というお話がありましたが、3年前ということで訂正ということでお願いしますということでしたので、先にですね訂正させていただきます。それで柳川さんにですね、自己紹介まずはお願いしたいと思うんですけど、はい、お名前から。
はい、沖縄共同病院中央検査室で輸血検査を担当しております。金葉と申します。
金葉さん、はい、よろしくお願いします。検査いろいろあるじゃないですか。
そうですね。
やっぱりその専門の、輸血検査の担当って話してたんですけど、エコーとか検査でも種類いっぱいありますね。なんかその専門職なんていうんですか。
担当はそれぞれいますね。
いますよね。
はい、
で、みんながみんなできるんですかね。
そうですね。一応すべての検査をできるようにはしてるんですが、やっぱり担当の者がそれぞれの検査にいまして、そうですね、従事してますね。はい、
この担当は、なんていうのかな、その専門医みたいなのではない、これ専門ですよとかっていうのではなくて、
認定はありますね。
認定はあるんです、その検査にか、いろいろ、なるほどね。じゃあやっぱりそれぞれでそういった認定も取って、それぞれの検査の、職種について、職種というか、
そうですね、
検査についてると、なんて言ったらいいんだろう。はい、ありがとうございます。はい、お名前言ったよね。
はい、
部署言ったよね。はい、出身地はどんな感じですか。
出身は、沖縄の名護生まれ。
やんばる北部。
育ちは那覇なんですか。
名護で生まれたんですよ。今北部ね、軽石、ね、ちょっとこの間も仕事で泣き陣に行ったんだけどさ、
そうなんですか。
海見たら本当にもうグレーとさ、青い海がさ、本当に綺麗に、もうちょっとショックだね。
そうですね、ニュースを見ても本当にショックでしたね。
早くね、最近では何もね、流れてきてる、
届いてきてる、
ニュースで言って
た。早くなくなるといいですね。
早くなくなるといいなと思いますね。本当にいろんな被害がねあるみたいで、
本当ですね。
なんか伊江島もね、船が出ないとか、いろいろ
石があって、
そうそうそう、船をなんかね、壊すらしい、このスクリューに入って、
スクリューを詰めてしまう、
いろんな弊害が出るらしいから、漁業も大変で、何の話だったっけ。名護出身ね。あと趣味、休みの日とかどんな感じで過ごしてるのかな、
とですね、最近はホットヨガにハマってます。はい、
ホットヨガっていうのはヨガとは違うの。
すごい暑い高温多湿の状態でヨガを行うんですよ。
サウナみたいな感じで。
そうですね、
サウナ状態でヨガをやる、
はい、もうすごい汗だく、はい、すっきりします。
すごいな。暑そう。
おすすめです、これからの季節。
体も温まる。
温まります、とっても。はい、
なるほど。代謝も良くなるのかな。
そうだと思います。良くなってる気がしますよ。はい、
いいですね。はい、ありがとうございます。はい、あとね、ここには書いてないけど、アーティストとかそういった好きな曲とかありますか。
私、桃色クローバー Z さんが大好きで、はい、もうファンクラブにも入ってます。8年9年ぐらい応援してて、
追っかけもしてるの。
してますね。はい、コロナになる前とかはもうライブとかにも行ってました。
ライブとかも行ってる。
はい、
すごいな。
皆さん聞いてください。
ノリノリだよね。
はい、ノリノリです。はい、本当に。
はい、元気だろうね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います。ガナハさんにね、今日は輸血の話をねいろいろ聞きたいんですけど、まあ、輸血今日のまあタイトル輸血とそのための検査ということでですね、まあ、輸血にはまあどのような時に輸血が必要になるのかなっていうところをですねちょっとお聞かせください。
はい、ですね、病気や薬の影響なんかで十分に血が作られない時ですとか、あと事故や手術ですねなどでたくさんの出血があった時はそれを補うために輸血が必要になってきますね。
まあ、事故とか手術っていうのはよく聞くんですけど、やっぱり病気とか薬の影響でもそういった血が作られないことがある。
そうなんです。いろんな、あの体の機能によって血は作られてるんですけど、そこがちょっと病気によって、作られなくなってしまうこともあるので、
そういった時に輸血が必要になってくる。
そうですね。
なるほどね。はいはい。まあ、この、 輸血でね、補う必要があると思うんですけど、まあ、なぜねそういった補う必要があるのかなっていうところもちょっとお聞かせください。
はい、血液ってとってもいろんな機能を持っているんですけれども、まず私たちが呼吸することで、体の中に取り入れた酸素を全身の細胞に運んでくれる、赤血球というものがありますね。他には、出血をした時に、それを塞いで血を止めてくれる血小板ですね。これによってかさぶたが作られるんですが、他にもその血小板と協力をして血を止めてくれる凝固因子というものがありますね。はい、で赤血球が足りなくなるとこの細胞が酸素不足になるんです。そうなると、あの息切れや動悸とか、だるくなってしまったり、めまいといった、あの貧血の症状が出てきますね。
やっぱりこれは血液、そういう赤血球が足りない状態。
そうですね。あと血小板や凝固因子が足りなくなってくると、血を止めてくれるものですので、それが足りなくなると出血をしやすくするんですね。
血が止まらなくなる。
内出血によってあざができてしまったり、血が止まらなくなってしまうことがあるんですね。なのでこういった症状をちょっと放置してしまって、それを進行させてしまうと、最悪の場合は命に危険が及ぶこともありますので、
そういう状態になると、もう命の危険、
そうなんです。
なると、
その症状の改善のために輸血を行いますね。
なるほど。なかなかね輸血の話もね聞かないんだけど、そういった、いろんなところでやっぱり輸血が必要になってくる。
そうですね、
ことがあるってことですね。病院でその輸血するっていう、どんな感じで進むのか、その内容というかですね。
まず輸血を受ける必要がある患者様とそのご家族は、必ず輸血前にその輸血の必要性とか、リスクに関する説明を医療スタッフから受けることになります。
説明を受ける。
これ必ずですね。
必ず。
ですが、緊急、もう血が急に減ってしまったりとか、緊急の輸血の時でしたら、救命を優先するので、その時はその説明が後になるっていうこともあるんですが、
先に処置をやって、
そうですね。
後で確認と、
そういう状況もありはするので、なんですが、原則としては輸血にご理解をしていただいてから同意書にサインをしてもらうんですね。それから輸血を行います。
そして書いてもらうと、
そうですね。で、その輸血にあたって安全にこの輸血を実施するために必要な検査がいくつかありますので、患者様に、採血をしていただくことになりますね。
ちょっとだけまたお知らせ入れますね。
はい。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います。はい、先ほどね、まあ、輸血するにはいろんなそのサインをもらったりとかっていうのもあるっていう話を聞いたんですけど、まあ、輸血を行う上でどんな検査が必要になってくるのかなっていうところですね、聞かせてください。
はい、まずはですね、はい、血液型の検査になります。
血液型、
はい、はい、血液型には大きく A型、B型、O型、AB型に分けられますね。皆さんご存知の通り、ABO 血液型って言うんですけれども、はいはい、よく占いとか性格診断などでも話題になりますね。はい、島袋さんは何型でしょうか。
はいはい、ね、A 型でね、まあ、A 型らしからの A 型で周りはね、一般的には几帳面と言われている血液型なんですけど ね、まあ、部屋は片付かないしいろいろなのが雑
まあそういう A 型もいらっしゃるということで
そんな感じですかね、はい、
ありがとうございます。では RH 式血液型を教えていただけますか。
RH は多分プラスだと思うんだけど、よくわかんない。
あ、そうですね、一般的にはプラスかマイナスで、ね、うん、はい、表現されている血液型なんですが、はいはい、日本人はほとんど RH プラスなんですね。はい、マイナスの人は、200人に1人であると言われています。珍しいです。
200人珍しいね。
周りに、ね、いたらちょっと自慢できるぐらいの珍しさですね。
はい、なるほど、少ないんですね。
少ないです。
そうそう、昔さ、まあ、山口百恵が出てた赤いシリーズっていうのが
あって、ね、赤いシリーズ、
うん、後で見てね
そうですね、
百恵ちゃんが本当に17、18ぐらいの時だと思うんだけど、
若い、
うん、もうデビューして直後ぐらいかな、うん、もう今同い年ぐらいになってるけど、うん、その時ぐらいのドラマで、うん、RH-まあ、輸血かな、うん、をするっていうことでこれを探し回ってるよう なんかドラマがあったんですよ。
やっぱり珍しいっていう印象の、うん、そうなんです
それを思い出しました、うん、RH マイナスで
、はい、この患者様のこの2つの血液型、うん、ABO と RH 式
ABO と RH
を検査して、うん、同じ型の血液製剤を選択しますね。
はいはいはい、この人に合う血液型、
そうです、同じのを探します。
はいはい、なるほど、これ、はい、本当にパズルみたいね。
あ、そうですね、A 型プラスマイナス、 B 型プラスマイナス、う
ん、はい、どれに当てはまるか
それぞれあるので、はい、そうですね、
うん、はい、うん、
でもそれだけじゃまだ安全とは言い切れないんです。
なるほど、
はい、実は血液型は ABO、RH 式以外にも本当にたくさんの種類があるんですよ。あって、全く同じ種類の血液型を患者様に輸血するっていうことはもうほとんど不可能に近いんですよ。
不可能に近い、
はい、もうたくさんあるもんですから、
はいはいはい、いろんなパターンがあるよね、これ見たらね。
そう、そうなんです、何万通りってあると思います。はい、なので、輸血や妊娠なんかで自分とは異なる血液型が入ってしまうんですね。絶対違う血液型、うん
う
ん、
全く同じっていうのはもうほぼないに、
そうなんです、はい、
ないぐらい、
うんうん
うん、で近いのを、うん、っていうことですか。
近いのを検査してはいるんですけど、うんうんうん、同じのは不可能なんです。で、自分とは異なる血液が体の中に入った時に、はいはい、その自分とは別の血液型に対して抗体が作られてしまうことがあるんです。不規則抗体と呼ばれるものになりますね。
もともとあった抗体以外のが作られる。
そうです、作られてしまうんです。はい、
輸血によって、
はい、
うんうんうん、はいはい、
その抗体はワクチンによっても作られますね。
はいはい、最近ね、はい、コロナ打ったりとか、
うんうん、そうですね、抗体ができたっていう話も聞いたことあると思うんですけど、ワクチンによって作られる抗体は、うんうん、コロナですとかウイルスを攻撃してやっつけてくれます。うんうん、はいはいはい、 自分と異なるものを排除する免疫反応によるものなんですね。それのその免疫反応と同じものが不規則抗体が作られた時に、その免疫反応によって自分が輸血した赤血球を抗体が攻撃してしまうんですよ。
あ、はい、なるほど。
ウイルスと同じように、
はいはいはい、あ、抗体が攻撃してしまう、うん、
そうですね。そうそうそう。なのでその作用によってこう副反応、副作用を起こすことがあるんですね。この副作用を未然に防ぐために、うんうん、不規則抗体の有無を輸血の前に必ず検査することになっていまして、不規則抗体を持っていると分かる患者さん、分かった患者さんはその抗体と反応を起こさないような血液製剤をこちらが、
それと、はい、うん、違うのをまた探す。
そうなんです
、ね、はい、
うんう
ん、本当にパズルだね
本当なんです。そうなんです
すごいな
意外とそう、あの輸血の検査って奥が深くて、うんうん、
本当にただね、まあ、僕ら一般人はさ、血を入れればいいや、うん、あ、戦わえばいいやっていうふうに思うんだけど、
うん、
そうではない。
そうなんですなんかね、うんうん、ちょっと受け、検査の時間もかかるものなんですが、その患者さんに合った血液製剤を選んだ後で、うんうん、最終チェックとして、はいはい、交差適合試験っていう検査が、
適合試験、
はい、検査を行ってて、はいはい、で患者様に対して選んだ血液製剤と患者様自身の血液、うんうん、これを実際に混ぜる検査なんです。
混ぜる、
はい、まあ、体の中と同じ状況を作るんですね。
混ぜると、
はい、
なるほど。
混ぜて異常な反応が出ないかどうか、合わないと
出る。それはあれか、この患者さんから一回血を抜いてというか、
あ、そうですね、採血で、
採血してそれをまた混ぜてどうかって、はい、
そうです、
やるわけね。
体の中と同じ状況を作って変な反応が出ないかなっていうのを最終的にチェックしています。そこで安全性が確認されて輸血が行われるわけですね。
やっと輸血ができると、
うん、そうです。
結構この輸血までの過程大変っていうの
は、ね、
結構いろんな過程すぐ、はい、すぐ血入れられるからというわけではないん
だ。それを知っていただけただけでも嬉しいです
初めてだな、この聞くのは医療人、ずっと、まあ、自分だけどね、ずっと医療機関に勤めてるけどさ、なかなかこういう話聞けないもんね。
そうですね、私も初めて話したと思います、はい、
ですよね、
はい、
ちょっとお知らせ入れていいですかね。
はい、
ありがとうございます。引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あと最後にね、先ほどの安全性という話をされてましたけど、うん、血液製剤の、ね、安全性というのはどのように、まあ、担保されているのかなというところなんですけど、
はい、血液製剤をですね、全国に8カ所ある赤十字血液センターというところで作られてます。
8カ所なんですね。
8カ所、8カ所ありますね。皆さんご存知の通り、献血ですね、
はいはいはいはい、
献血によって集められた血液がそこに運ばれます。そこで輸血に適した血液かなっていうのをチェックしてますね。
その血液センターでチェックすると、
うん、はい、そうですね、
はいはい、
特に重要なのが感染症の検査ですね。
あ、感染症、
はい、そこでは梅毒や HIV などの検査を行ってまして、はいはい、特に
肝炎ウイルス
は、はい、ウイルスの遺伝子をそこで1億倍に増やしてから検査しているので、感染初期のウイルス量が少ない段階の血液でも発見することが、
はい、少なくても1億倍に増やすから、
うん、そうなんです、
探せやすいと、
はい、
はいはいはい、
この方法のおかげで本当に肝炎ウイルスを持っ った血液が正座になるってことはほとんどなくなったんですね。
はい、うん、この検査によって。
そうなんです。
あ、すごいね。
すごいですよね。はい、うん、で、その他にもですね、はいはい、輸血の副作用が起こらないようにいくつか処理をした後に私たち医療機関のもとへ届けられています。はいはいはいはい、その後に
いろんな段階いるんですね。
そうなんです、うん、その後に先ほど説明した患者様側の血液検査を行うという流れになってますね。
すごいね、この血があちこちに、はい、動くというか。
そうなんです、うん、はい、いろんなところで安全性を確認して、
とどまらずにいろんなところで確認して、うん、確認してやっと使えると。
そうなんです。
なるほどね、
はい、
なかなか奥が深い
、はい、知っていただけましたでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ですね、まあ、ちょっとだけ時間あるよ。
はい、いいですよ。
何かでもな、何を聞いたらいいのか分からない。何かありますか。まあ、今日の感想でもいいですし、ね、少しね、うん、ラジオの感想でもいいし、
ね、そうですね、
まあ、皆さんに献血やってねでもいいし、
あ、
献血の呼びかけ、
ね、うん、
たまにね、職場にも来るじゃないですか。
あ、バスが来ます ね、
なかなかね、ちょっと勇気がいるっていうところと、うん、
あ、絶対受けてください。次来た時
A 型必要だよね。 A 型、はい、いっぱいあるしな。
そうそうそう、あ、でもそうですね、需要もあるので、それだけ。はい、本当に A 型の患者さん多いので。
多いからね、
はい、ぜひお願いします。
今度来たらやらんで、
はい、特にマイナスの皆さん絶対献血してほしいです。
マイナスは来てほしいと、
はい、もう需要しかないですね。
多分プラスとかマイナスってさ、うんうん、本人も分からないと思うよ。 あれはやっぱり
そっか、
ABOAB とかはさ、
うんうん、あ、知ってる人いますけどね。
自分でプラスとかマイナスとかってのは多分、
ね、確かに
分かる人少ないんじゃないかな。
そういう機会がないとあんまり検査もないかも、うん、
これ検査しないと分からないでしょ、
うん、確かに私も分かんないよ、うん、そうですね、
お魚さん検査してるって、ね、もしかしたらマイナス
かもしれないですね。あ、ちょっと嬉しいかも。
希少価値が、
はい、そうあるので。
だから ね、
そうですね、献血、
本当プラスマイナス分かる人少ないんじゃないかな。
そうですね、今話してて気づきました、
うんうん、僕も多分プラスだろうなって言ったけど、調べたことないかもしれないよ。
確かにな。
まあそうね、じゃあ献血もぜひお願いと。
そうです、機会があるったらぜひ。
はい、わかります。
くもじにセンターありますので。
いつでも行けると。
はい。
職場に来なくても。
はい、そうです。うんうんうん。足を運んでください。
そうか、ちょっと行ってみるかな、今度。
よろしくお願いします。
ガナーさんが行ってよって言ったから、行くよと。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、献血もご協力お願いしますと。
お願いします。
というところで、はい、よろしいですかね、
はい。
はい。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、検査、輸血検査担当のですね、ガナーさんに輸血のお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからもですね、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004 までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週、木曜日14時30分にお会いしましょう。